弟兄姐妹平安。
兄弟姊妹の皆さん、おはようございます。
圣经说，这是耶和华所定的日子，我们在其中要欢喜快乐。
聖書にはこう書かれています。この日は神が定めた日であって、私たちは楽しみ喜ばなければいけない。
首先向林牧师道歉，也向教会道歉。给的经文应该是哥林多后书。
皆様に、詫びを申し上げなければいけないのは本日聖書箇所ですね。第二コリント人への手紙となります。
我也代表美国创新神学院问候你们的安。
またアメリカの創新神学校を代表して皆様にご挨拶を申し上げたいと思います。
信仰就是生活。
信仰とは生活である。
生活就是使命。
またその生きる生活で生きるということですけれども、それは使命である。
信仰、生活、使命。
信仰、命、そして使命。
很多时候基督徒经常把这三个最根本的隔开。
よくあるのはクリスチャンである私たちであったとしても、この三つを分けて考えてしまうということです。
信仰一定是生活。
信仰とは生きるのと密接に関連しています。
意思是说，我们认识耶稣基督，不能只维持在教会的四面墙壁里头。
すなわち私たちがイエス・キリストを知るとなったときに、それは教会内だけの話ではありません。
信仰必须要刻意的走进人群，活出耶稣基督。
すなわち信仰というのが外の人たちに歩み寄って私たちの信仰を彼らと分かち合うことにあると思います。
礼拜天做礼拜在教会非常重要。
すなわち日曜日に私たちが礼拝堂に集まることは大切です。
但是假如信仰只维持在礼拜天，这个信仰非常有问题。
しかしこの信仰というのが日曜日、そして教会堂のみにとどまるのであれば、その信仰には問題があると言わざるを得ません。
因为信靠耶稣基督就是跟随他，每天为他而活。
もしイエス・キリストについていくのだとしたら、それは究極的に彼と共に歩むことであって、彼のために生きるということに他なれありません。
从个人到婚姻到家庭到职场到社会，都需要活出耶稣基督。
すなわち結婚生活においても、家庭生活においても、また職場においても、そしてその社会においても、私たちはイエス・キリストを生かさなければいけません。
所以信仰一定是生活。
すなわち信仰とは生きるということと同じであります。
把耶稣带到你的婚姻生活。
イエス・キリストを私たちの結婚生活に入れなければいけない。そしてまた家庭生活の中にも入れなければいけない。
把耶稣带到你的校园生活。
またイエス・キリストを私たちの学業の中にも入れていかなければいけない。
把耶稣带到你的职场生活。
また私たちの職場の中にも入れなければいけない。
把耶稣带到世界各地。
そしてこのイエス・キリストを世界各地へと持ちなければいけない。
生活也是使命。
またその生活ですけれども、それは使命とも関連しています。
表明我们生活是有一个方向，有目标。
すなわち私たちの生活というのは方向性があるということです。
当然我们都希望人生更丰富。
もちろん私たちの人生がより豊かであってほしいと思います。
我们希望赚取更多。
私たちはその生活の中からいろんなものを勝ち得たいと思います。
但是自从信靠耶稣以后，
しかし私たちがイエス・キリストに人生を明け渡したその日から、
我们的人生有一个崇高的使命。
私たちの人生というのがより高い目標を掲げなければいけない。
我们成为耶稣基督的见证人。
私たちはイエス・キリストの証人となりました。
在哥林多后书第五章。
第2コリント人への手紙の第5章で、
我们熟悉十七节、
私たちは17節をよく知っていると思います。
强调在基督里面，我们新造的人得到新生命。
私たちがイエス・キリストにあって新しく作り変えられた人、新しい命を得た人であります。
读圣经不要停在一节。
ですので私たちは聖書を読むときにその一節にとどまってもいけません。
从18到21节。
そしてその18節から21節に行くと、
保罗强调另外一个重要的真理。
パウロはよりもう一つ大切な真理を示しています。
一方面在基督里我们得到新生命。
すなわちイエス・キリストにあって私たちは新しい命を得た。
但是同时我们领受新使命。
それと同時に私たちは新しい使命を得たわけであります。
因为我们得了一个新的职分，使人与上帝和好的职分。
すなわちそれはどういう役割かというと、人と神を和解させる役割であります。
我们人生最崇高的目的就是透过见证耶稣基督荣耀我们的天赋。
私たちの人生の使命というのがイエス・キリストを生かすことによって、その命を他の人たちに伝えていくということであります。
无论你做什么，
あなたが何をしているのに関わりません。
都应该有一个崇高的使命。
私たちには高い人生の目標があります。
成为耶稣荣耀的见证。
それこそがイエスキリストの栄光なる証人へとなるということです。
因此，信靠耶稣是一个充满着兴奋、期盼、有力的人生。
すなわちイエスキリストについていくということは、そこには期待、そして興奮、そして楽しさというものがあるはずです。
人生当中会有困境。
確かに人生においては逆境に直面することもあります。
人生当中会有挑战。
また人生においては挑戦があります。
人生当中会有挫折。
また人生においては挫折というのも経験するでしょう。
人生当中会有危机。
また人生の中には危機も訪れるでしょう。
人生当中会有病痛。
また人生の中には病に経験することだってある。
但是在这一切当中。
しかしこのすべての中において。
我们拥有的。
私たちが持っているのは。
不是一个被打败的人生。
それは敗北を経験する。ような人生ではなくて、
是一个屹立不摇的人生。
経験したとしても、その中で揺るがない命を生きるということです。
我们怎么活现屹立不摇的生命？
私たちはどのようにしてその揺るがない命を生かすのでしょう？
保罗在刚才我们所读的那段经文里头，
パウロは私たちが先ほど聖書箇所をお読みしましたけれども、
给我们非常重要的提醒。
すごく大切なリマインドを私たちに発しています。
这段经文非常有意思。
この聖書箇所ですけれども、とても興味深いんです。
刚才你在读的时候，不知道你有没有注意到？
先ほど皆さんお読みしたときに気づいたかもしれません。
有一个字重复的出现。
ある単語ですけれども、何度も何度も出てきます。
何度？
何度？就好几次。
好几次？何度？哪一个字呢？
それはどの単語でしょうか？
来，难得有机会跟蒋岩让你讲话哈。哎呀，安慰。
慰めですね。
所以你读圣经很用心。
ですので聖書を読むとき、皆さんとても注意深く読んでるんだと思います。
在原文里头，安慰出现的九次。
この原文においてこの慰めという言葉がこの聖書箇所においては9回出ています。
三到十一节，保罗用了九次的安慰。
すなわち三節から十一節この短い箇所で9回です。
这是保罗写这段经文的目的。
すなわちこの聖書箇所を書いた時のパウロのその時の目的であります。
当时教会的处境。
当時の教会の状況を考える。
里头面对弟兄姐妹他们的一些的困难，
その教会内部においてパウロに対する質疑というものがありました。
而且同时面对了外在的一些的压迫，
またそれと同時に外からの外的からの圧迫というのもありました。
大家开始慌，
ですのでその教会の中で生活しているクリスチャンが慌ただしくなっていました。
怎么办？
どうすればいいんだろう？
保罗就用自己亲身的经历。
ですので、パウロは自分自身の経験を踏まえて、
提出一个属灵的真理。
とても大切な霊的な真理をここに示しています。
我们拥有的是一个屹立不摇的人生。
私たちが持っているのは揺るがない命である。
我们要活出一个屹立不摇的生命。
その命を生かさなければいけない。
所以在这段经文里面，我们一同来学习。
ですので、この聖書箇所を通して私たちは学ばなければいけないんです。
怎么样活现屹立不摇的生命？
どのようにして揺るがない命を生かすのか？
在第三节一开始，
まず三節ですけれども、
保罗直接告诉我们，
私たちにパウロはこう伝えています。
我们所信靠的这一位上帝，
私たちが信じているこの神というのが、
保罗称他是耶稣的父，
主イエスキリストの父と言っています。
基督的父，
キリストの父。
哇，这个很重要。
これはとても大切です。
然后再说。他是发慈悲的父。
また続いて憐れみ深い父とも言っています。
然后再说他是赐各样安慰的上帝。
またあらゆる慰めに満ちた神とも言っています。
保罗刻意的重复的来描述这一位上帝。
すなわち何回もパウロは目的を持ってその神について表現しているわけです。
每一个描述都是刻意的设计。
一つ一つの表現にその目的があります。
让我们明白第一个重要的属灵的要求。
私たちに知ってほしいのはまず大切な霊的な要求というのが、
要能够活现屹立不摇的生命。
揺るがない命を生かすためには、
第一、
まず最初に、
确认上帝对我们的意义。
神様が私たちに対する意義をよく知らなければいかないということです。
確認上帝对我们的意义。
神が私たちに対する意義についてよく知らなければいけない。
保罗说父这个字。
まずここでは父という言葉が出てきます。
父这个字非常的关键。
この父という言葉がキーなんです。
他强调 强调上帝是我们生命的源头。
すなわちそれが神様こそが命の源であるということを示しています。
无论是希伯来或者是希腊的文化，
それはそのヘブライの文化であったとしても、ギリシャの文化であったとしても、父
这个字强调生命的源头。
この父というのが命の源を表しています。
保罗说，我们所信靠的这位上帝是我们生命的源头。
すなわちその私たちが信じているこの神こそが父であり、私たちの命の源である。
特别强调在救恩。救赎里面的这种生命的关系，
すなわちこの救い、救われたという関係の中におけるその父という存在であります。
然后他说慈悲，
またさらに、憐れみとあります。
慈悲这个字有些时候不太容易明白，
その憐れみというのがよく理解しづらい単語かもしれません。
我们就从另外一个字来去尝试把它带出来。
では他の用語を用いてこれを表現してみたいと思います。
我们都知道。恩典这个字，
私たちはよく恵みという言葉をよく知っています。
恩典强调我们所不该得的，上帝给了我们。
すなわち恵みというのが私たちが受けるのにふさわしくないけれども受けることができた。
对不对？
ですよね。
这是我们经常说 ，is all by grace， 都是上帝的恩典。
私たちはよく言いますよね、すべては神の恵みである。
不该得的，上帝给了我们。
私たちが受けるにふさわしくないけれども私たちがいただいたんです。
什么叫慈悲呢？
じゃあ憐れみとは何でしょう？
转过来。
すなわちそれを反対にすると？
我们该得的。
すなわち私たちが得るべきものだった。
上帝不让它发生在我们身上。
しかしそれを私たちは神様はそれを私たちに与えなかったということです。
你能够看出来这之间的对比吗？
すなわちここの関係性皆さんお気づきでしょうか？
我们该受的审判，
私たちがその裁きを受けるべきだった。
我们该承受的后果，
私たちが受けるべきであったその結果。
上帝因他的爱，
しかし神はその愛によって、
因他儿子耶稣基督的救赎，
その使わしたイエスキリストの救いによって、
把这一切拿掉，
このすべてを私たちが取り去ってくださった。これこそが憐れみであります。
你能感受到这位上帝对你的意义吗？
ですのでこれから皆さん神様が私たちに対する意義を知ることができると思います。
然后保罗用第三个关键的词。
そして三つ目ですけれども、
安慰。
慰めとあります。
这是保罗的着重点。
この慰めこそがパウロはここで強調したいポイントです。
什么是安慰？
慰めとは何でしょう？
对我们特别亚洲文化，无论是华人或者日本文化，
そのアジアで生きるその日本だろうが中国だろうが私たちに対しては、
我们认为安慰是一种很懦弱的感觉。
よくその慰めを受けるとなった時に、
安慰是女人所需要的东西。
それはすなわち弱いものであって、もしかしたらめめしい人が、
我们男人不需要安慰。
男である私たちは慰めなんていらないというかもしれません。
大概是这样嘛，对吧？
そういう人もいると思いますが、
我讲到比较喜欢动来动去。
ちょっとこう動いたりするのが好きなんですけれども、
是没有给我地方走。
ここはあんまり動く場所がありません。
我喜欢讲到拿着麦就走来走去。
これマイクを持ちながらこう うろうろしたりしたいわけです。
希望你们不会感觉到一点怪哈。
皆さんこうあんまりこうおかしいと思わないでくださいね。
我很多动作哈。
よりこうボディーランゲージが多いわけです。
安慰什么意思啊？
慰めとはどういう意味でしょうか？
我们可以从两种文字来看。
二つの文字からそれを表現してみたいと思います。
罗马的拉丁文，
例えばローマでいるそのラテン語ですね。
安慰在拉丁文是两个字摆在一起。
慰めというのはラテン語においては二つの文字の組み合わせであります。
我们有事情在弹琴。
先ほど、そのピアノで奉仕していた姉妹がいましたけれども。
西班牙人都知道，在乐谱里面，当你看到一个 F 的时候，什么意思啊？
私たちはそのピアノを歌う上でその音符の中で音符の中でその F という文字が出てきたときにそれは何を意味するんでしょう？
来、西班牙、F 什么意思？
聖歌隊の皆さんご存知ですか？
あ、F、あ、什么意思？あ、不要吓我，你们唱示范的。F 是什么意思
？F とはどういう意味でしょう？
非常好，强，
強いという意味である。
这个 F 从哪里来的？什么文字？
でその F とはその言語は何でしょう？
知道吗？假如你看了一个 P 呢，什么意思啊？
では P とは何でしょう？
是弱。
弱いという意味であります。
P 是 piano。
piano ですね。弱い。
F 是 forte。
で F ですけども forte という意味ですね。
你知道安慰在拉丁文？
でまたその。慰めとはラテン語で2つの文字の組み合わせと言いました。
1
つはフォルテであります。
1つはカンマ。
そして1つはカンですね。
这是 带着的意思。
これはすなわち何かを用いれるという意
味です。带着能力。
すなわちその能力、力を持ち込むということです。安慰不是懦弱的表现。すなわちその慰めというのが弱さの表現ではなくて。
这位安慰的上帝。
この慰めを与えてくださる神は。
带着能力。
すなわち私たちに能力、力を与えてくださる神である。なぜなら苦しみの中にあっては、私たちは挫折を経験する中で、病を経験する中で、また弱さを覚える中で、私たちには力が必要です。皆さん、この意味よくお分かりですか？
希腊文也有意思。
またギリシャ語を見てみたいと思います。
安慰是两个字。
慰めというのはギリシャ語でも2つの用語の組み合わせです。
那两个字
啊？その2つは何でしょう？
圣灵被称为保惠师，对不对？
まず、御霊ですけれども、私たちの助け手だと言われています。
就是同样的意思。
これは同じ意味ですね。
安慰，希腊文两个字。
慰めですけれども、ギリシャ語では2つあります。
一个呢是来到旁边。
一つはあなたの隣に来る。
就是在你旁边。
すなわちあなたの隣に立っているわけです。
另外一个意思。
でもう一つの意味は？
成为帮助。
あなたの助け手となる。
来到你旁边成为帮助。
すなわちあなたの隣に来てあなたの助けとなる。
什么是安慰？
では慰めとは？
当你和我处在一个我们没办法面对克服的处境里头。
すなわち私たちがある状況に直面してそこからもう勝つことができないと思った時に。もう、ここからもう、もう私たちの中で心の中から表現できないような苦しみがある。もうどうしたら前に進むかいいか分からない時に、その私たちを愛してくださっている主が、あなたの隣に来て、そしてまた力を与えてくださって、それによって私たちの助け手となる。兄弟姉妹の皆さん。
屹立不摇的生命。
どのようにして揺るがない命を生きるのでしょう。
确认上帝对你的意义。
神が私たちに対するその意義を確認しなければいけません。
你信耶稣多久？
あなたはイエス様を信じてどれくらい経つのでしょう。
请问你信的如何？
あなたは今どう信じていますか？
イエス对你的意义是什么？
イエスキリストはあなたに対してどういう意味を持つのでしょう。
礼拜天来做礼拜。
日曜日に礼拝堂に来る。
唱唱歌，
そして聖歌を歌う。
听听诗班，
そして聖歌隊の賛美を聞く。
听听讲道，
そしてメッセージを聞く。
可能上上九日学，
もしかしたら日曜学校に足を運ぶ。参加小
組，
もしかしたらグループに参加する。
感谢主，很好。
主に感謝します。素晴らしいことです。
イエス对你的意义是什么？
しかしイエスキリストがあなたに対する意味は何なんでしょう？
在你每天的现实生活当中，
この毎日のその現実社会を生きる中で。
耶稣在哪里？
イエスキリストはどこにいるのでしょう？
他真的在你旁边吗？
あなたの隣にいますか？
你经历他吗？
あなたはイエスキリストを経験していますか？
他就在你旁边。
あなたの隣にいるんです。
他带着能力。
そしてまた力を持ち込んでくださる方です。
成为你的帮助。
そしてあなたの助けになるお方です。
确认上帝对你的意义。
ですので神が私たちに対する意義を確認しましょう。
这是我们活现屹立不摇生命的第一个属灵的要求。
それこそが揺るがない命を生きる上での最初の大切なポイントです。
美国一位被上帝所重用的一位姐妹。
そしてアメリカにおいては神様によって用いられたある姉妹がいます。
我想可能在日本可能都听过她的名字。
もしかしたら日本でもこの名前を聞いたことがあるかもしれません。
很久之前，他已经有一个名称叫做“轮椅上的画家”。
これは通称ですけれども、彼女に与えられている名前として、車椅子上の画家だというふうに表現されることがあります。
少年的时候，在跳水的过程伤到他的整个脊椎，所以他从头往下全身瘫痪。
ですので、その青少年の時代の時に、その水泳でこう飛び込みですね、の競技をやっている時に、怪我をして全身麻痺になってしまったわけです。一生坐在轮椅上。ですので、ずっと車椅子の上で生活することになりました。
他的名字叫 Johnny。
で、彼女の名前ですけれども、ジョニーと言います。
那后来因为叫了一个日本人。
そして、ある日本人がいて。
所以他现在全名叫做 Johnny Ellison Tada。
あ、ですので彼女はその日本人と結婚しましたので、そのあの彼女のその、名字がですね、タダさんというふうにあの変更されたわけです。
所以他用他夫姓 last name TADA TADA。
です。TADA ということであの
知られています。上帝使用他。
彼女をよく神様は用いました。
特別针对这些所谓的残疾儿童。
特にその病を抱えているような子供たちに対して。
可能他应该有来过日本，我相信。
彼女はおそらく日本に来たことがあると思います。
他到过中国大陆。
後に彼女は中国の方に赴いて。
一生帮助了无数的这一些可怜有需要的孩子。
多くのそのハンディキャップを抱えるような子供たち、助けを必要としている子供たちを助けたわけです。
上帝大大的使用他。
彼女を神様大いに用いました。
后来他得了癌症。
後に彼女は癌を経験することになります。
世界各地都为他祷告。
世界各地で彼女のためにお祈りが取りなされています。
上帝怜悯医治了他。
そして神様の憐れみによって彼女は癒されたんです。
三年前癌症复发。
しかし三年前に彼女はまた癌が復発しました。
这次医生告诉他。
そしてその時にお医者さんが彼女にこう言ったんです。
这个所谓叫做 relapse， 这个复发的这个癌细胞比以前更加的。aggressive 更加的强烈。
すなわち復活した時にその癌細胞ですけれども以前に増してその強くなったと言われています。ですのでよく心の準備をしておいてくださいと言われました。
当時在这个医生的诊所里头。
ですのでそのクリニックにおいてですね。
还有另外三个专家。
三人のエキスパートもそこにいました。
不能是癌症的专家，
あるいはその癌細胞の研究のエキスパート、
肿瘤科专家，
あるいは他にもその主流科の専門医であります。
特别跟他解释。
でその時に彼女にちゃんとこう解説その説明をしたわけです。
听了以后，
ジョニーは彼女はそれを聞いた時に、
他开始发出灿烂的微笑。
そこでとてもにこやかな笑みをこぼしたわけです。
医生们看着他。
そしてお医者さんたちがみんな彼女のことを見て、
Are you crazy？
本当にもうなんか、
你们搞错，我们在告诉你很不幸的消息哟。
大丈夫ですかと本当にこんなに大変なお話をあなたにしているのにもかかわらず、
你的命不长啊。
もうあなたの命がもう長くないということです。
ジョニー笑着对他们说。
でその時にジョニーは彼女はお医者さんたちに対して、
他说我看见耶稣基督伸开他的双手。
彼女はこう言ったわけです。イエス・キリストが両手を広げて、
来到我的面前把我紧紧的抱住。
私のところに来て私を抱きしめてくれたんだと。
不要怕。
ですので恐れてはいけない。
我是你的主。
私はあなたの主であると。
我欢迎耶稣来。
私はイエス様が私のところに来てくださるのを歓迎します。そして私の隣に来てくれる。そしてイエス様には力があって、そして私の助けとなってくださる。ですので私は笑うんです。
耶稣对你的意义是什么？
イエス・キリストはあなたに対してどういう意味を持ちますか？
你可能现在正在挣扎当中。
もしかしたら今苦しみの中にいるかもしれない。
怎么办？
どうしたらよいんでしょう？
这世界没有办法给你任何的安慰。
そんな時にこの世の中があなたに対して出せる答えはありません。
但是耶稣能。
しかしイエス様はそれができるんです。
确认上帝对你的意义。
ですので神が私たちに対する意義を確認しましょう。
不能如此，保罗继续告诉我们。
しかしそれにとどまってはいけないです。
活现屹立不摇的生命。
揺るがない命を生かすためには、
不但要确认上帝对我们的意义。
神様が私たちに対する意義を確認するだけではなくて、
二
つ目に、
第四节第这上半节跟第八到第十一节。
四節の前半と八から十一節です。
珍惜困境给我们的操练。
苦しみが私たちに与える訓練をよく大切にしなければいけない。
珍惜困境给我们的操练。
苦しみが私たちに与える訓練を大切にする。
什么意思呢？
これはどういう意味でしょう？
保罗在第四节一开始说。
パウロは四節の前半でこう言っています。
我们在一切的苦难中。
私たちはどのような苦しみの時にも。
这个其实在原来的文法的结构是一个枝节的宣告。
これは実は原文をたどってみると一つの宣告を下しています。
苦難一定存在。
すなわちパウロはこう言っているんです。苦難はあると。
苦难不是一个咒诅。
すなわち苦難があることは呪いではない。
苦难不是一个意外。
苦难というのは意外ではありません。
イエス也说过了。
イエス様もこう言っています。
还记得吗？约翰福音第十六章。
ヨハネの福音書の十六章。
耶稣说，在这世上你们有苦难。
イエス様こう言っているわけです。この世にあってあなたたちは苦しみを経験するでしょう。
耶稣没有否定我们会在苦难中。
すなわちイエス様は私たちは苦しみの中にあることを否定はしていません。
你可以放心。
しかしイエス様は続けてこう言っています。あなたたちは安心しなさい。
因为他胜过了世界。
なぜなら私はこの世に打ち勝ったから。
我们在他里面就有平安。
ですので私たちがイエス様の中にあるのであればそこに平安もある。
但是这个 经文里面给我们非常重要的另外一个信息。
そしてこの聖書箇所ではもう一つ大切なメッセージがあります。
你看到第八节到第十节的经文。
八から十節ですね。
第八节他怎么说？
どう言っているんでしょうか。
连活命的指望都绝了，都没有了。
八節の最後ですね。生きる望みさえ失うほどでした。
他特别用两个形容。
この2つの言葉を用いて表現しています。
被压太重。
すなわち耐えられないほどの圧迫を受け。
力不能胜。
そして、耐えられないほどであったと。
啊，这两个形容非常有意思。
ですのでこの2つですけれどもとても、
被压太重。
すなわち非常に激しい圧迫。
在我们华人的文字表达里面有一句话。
歌人がこの言葉を表現するときにあるその表現を用いますけれども、すなわちこれはもうこのある意味もう最後その恐ろしいほどまで重いものが私たちにのしかかっているという意味です。
因为力不能胜，不能再承受了。
ですのでもうこれはもう耐えられないほどの重圧である。
这是一个非常绝望的处境。
すなわち絶望的な状況にあったんです。
苦难其实必然会来到。
すなわち苦しみというのは必然的であって必ず訪れます。
不但是外在。
それは外からの苦しみかもしれない。
这两个形容也包含了内在的。
またこの2つの形容詞ですけれども、これは外だけじゃなくて中も同
じです。
すなわち外からの外圧と内からの圧力。感
觉受不了了。
すなわちその2つを受けた時に私たちはもう耐えられないほどだと言っています。
我们这个世界的确经常看见受不了的事。
この世の中において私たちはよく目にするわけです。耐えられないほどの重圧がそこにはあると。
日本的生活环境的确非常不容易。
確かに私から見ても日本で生活することは簡単なことではありません。
工作是一个大问题。
おそらく仕事はとても大変なことでしょう。
因为工作特别男人那个压力很重。
もしかしたらその男性が抱えるようなその仕事からの圧力というものが重いものかもしれない。
只是没讲而已嘛。
もしかしたら外ではそれを話さないだけかもしれません。
可能大家都是朋友。
もしかしたら皆さんはお友達同士かもしれません。
但是不会跟朋友讲我里面多重。
もしかしたらその日本においては友人同士で自分の苦しみを分かち合う機会が少ないかもしれない。
对不对？
そうかもしれませんね。
你没说嘛哈。
言葉にしないだけかもしれません。
其实我们差不多已经到了顶了。
すなわち私たちはもう苦しみはもう喉まで来ているんです。
好像保罗所说的，我们被压太重，力不能胜。
すなわち、すなわち非常に激しい耐えられないほどの圧迫を受けているんです。
但是我要问你一个问题。
しかしここで皆さんにお尋ねしたいんです。
这样的一个处境里头。
こういう状況にあって。
你在靠什么？
あなたは何に望みを置くんですか？
你还继续靠你自己吗？
あなたは自分自身を頼るんでしょうか？
你继续在一边用你的方法吗？
あなたは自分でその問題を解決、自分の方法で解決しようとしますか？
你是保罗怎么说吗？
パウロはここでどう言ってるんでしょうか？
这整个事情来到。
パウロが言ってるのはこの状況が訪れた時に。
他明白一个重要的属灵的真理。
ここ大切な霊的な真理をここに示しています。
就是苦难给我们的操练。
苦しみが私たちに与えられるその訓練。
保罗怎么说？
パウロはこうどう表現しているんでしょう？
一个重要的连接词。
ここで一つ大切なその
在原文的连接词好叫那个连接词。
その原文においてはそれによってとありますね。
好叫我们不再靠自己。
それによって苦しみによって私たちは自分自身頼らないように。
我们觉得太重。
私たちからするともうそれ。
我们觉得没有办法承受。
もう受け入れられないほどの圧迫である。
因为我们还在靠自己。
なぜならそれは自分で解決しようとしているからです。
保罗说这是他的学习。
パウロが言っているのはそれこそが私の学びであったと。
乃是要靠那位叫死人复活的上帝。
それこそは死人を復活させることのできる力を持っている神に頼ると。
我想这是一个不容易操练的功课。
確かにこれは訓練するのはたやすくありません。
我们要学习放。
すなわちここで私たちはその重荷を下ろさなければいけないんです。
放什么？
そこから重荷を下ろさなければ
いけない。把自己放下。
そしてまた自分自身をも下ろさなければいけません。
不再靠自己。
自分自身に頼るのではなく。
乃是靠那位叫死人复活的主啊！
死人をよみがえらせることのできる力を持つ神に頼るんです。
哦，第十节了不起的表达方式。
そして十節ですけれども、
他是我们这位上帝。
この神というのが
过去拯救我们。
過去により私たちを救ってくださった。
现在仍然拯救我们。
今であっても私たちを救ってくださっている。
将来还要继续拯救我们。
また将来においても私たちを救ってくださろうか。
你看保罗用文法的方式的表达。
このパウロのこの表現皆さん見てみてください。
过去主这样的爱我。
過去において神がこのように私を愛してくださった。私の人生に
来て。来
そして力を持って。
成为我的帮助。
そして私の助けとなってくださった。
现在。
そして今。
主仍然这样爱我。
このように同じようにして神
を愛
してく
ださった。来到我的旁边。
私の隣に来て。
带着能力。
力を持って。
成为我的帮助。
そして私の助けとなってください。
将来。
そして将来において。
他照样的爱我。
同じように愛してください。
来到我的旁边。
私の隣に来て。
带着能力。
そして力を持って。
成为我的帮助。
私の助けとなってください。
弟兄姐妹，你看到保罗所描写的吗？
兄弟姐妹の皆さん、この表現方法をにぜひ注意深く観察してみてください。
我们的主。
私たちの主は。
昨日、今日、到永远都不改变。
また昨日もにおいても、また今日においても、またいよいよ限りなく私たちを助けてくださいます。
我们就放手。
ですので私たちは重荷を下ろしましょう。
单纯的依靠这位昨日、今日、直到永远都不改变的主。
そして純粋に昨日もそして常しえに変わることのない神により頼みましょう。
你累了吗？
あなたは疲れていますか？
因为你还在靠你自己。
それはもしかしたらあなたが自分自身を頼りにしているからかもしれません。
你放手。
ですので手を離してください。
交给耶稣。
そしてイエス様に。下ろしましょう。
你若继续紧紧抓自己、靠自己、
もしそのことを話さずに自分で解決しようとするのであれば、
你承受不住。
あなたはその圧迫に耐えきることはできないでしょう。
现实非常残酷。
この現実社会ですけれどもとても残酷なものです。
但是真正的力量从哪里来？
しかし本当の力はどこから来るんでしょう？
不是外面。
外から来るのではない。
因为耶稣说他给我们平安。
なぜならイエス・キリストはこう言っているんです。彼が与えるのは平安である。
是里面。
その中にあるんです。
当我们得着这个属天的平安。
この霊的な天から来る平安を得たときに。
环境拿不走。
環境によって私たちは変えられることはない。
这个世界也拿不走。
またこの世の中が私たちのその平安を取り去ることもできない。
苦難继续。
そして苦しみはそこには継続してある。
你看保罗的人生。
そのパウロの人生を見てごらんなさい。
苦難继续。
苦しみは彼をずっと苦しめてきたわけです。
但是主在他旁边。
しかし常に神もパウロの隣にいました。
带着能力。
そしてまた力を持っていて。
成为他的帮助。
そしてパウロの助けになったわけです。
因为心中有那属天的平安。
そしてパウロはその心の中に霊的な平安を得ることができました。
他不乱。
パウロは揺るがされることがない。
他不慌。
そして慌てることもない。
他就不怕。
ですので恐れることもないわけです。
上帝会给我们足够的恩典和力量，继续向前迈进。
ですので前に進むにあたって神様が必要な恵みを与えてくださいます。
靠自己，
自分に頼るのではなく、
你看不到明天。
そうなると明日を見据えることはできないでしょう。
你放手。
しかしもし手を離すのであれば、
靠那位昨日、今日、直到永远不改变的。
そして永遠に変わることのない神により頼むのであれば、
你有力量向前迈进。
あなたは前に進むにあたって十分な力を得ることができるでしょう。
这就是保罗所强调的。
これこそがパウロが強調しているポイントです。
珍惜困境给我们的操练。
私たちに与えられるその苦難、その訓練というものを大切にしましょう。
苦難从来不是要打倒我们。
その苦難というのは私たちを倒すためにあるのではありません。
他乃是要建立、刚强我们。
私たちのその命を信仰を固く立てるためにあるんです。
最後我们来到四到第七节。
そして最後に4節から7節を見てみたいと思います。
要活信屹立不摇的生命。
揺るがない命を生かすためには、
不但确认上帝对我们的意义。
すなわち神様が私たちに対する意義を確認するだけではなくて、
不能珍惜困境给我们的操练。
私たちに与えられるその苦難訓練を大切にするだけではなくて、
第四到第七节。
4節から7節。
保罗告诉我们。
パウロはこのように言っています。
转化苦难为他人的祝福。
あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができる。
转化苦难为他人的祝福。
すなわち苦難を他の人たちの祝福に転化するということです。
第五节。
五節です。
保罗说：“我们既多受基督的苦楚，就靠基督多的安慰。”
五節。私たちにキリストの苦難が溢れているように、キリストによって私たちの慰めも溢れているからです。
我们会有苦难。
私たちには苦難がある。
但是他后面怎么说呢？
しかしそれに続いてパウロは何て言ってるんでしょう？
他说：“我们就可以用我们所遭遇的、所得到的安慰，去安慰那些同样受患难的人。”
私たちはその苦しみを経験したわけですから、その経験を生かして他の苦しみの中にいる人たちの助けになることができます。
我们能够用上帝给我们的安慰去安慰那些遭遇。
なぜならその苦しみの中で私たちは神様の慰めを得ているわけですから、その慰めを用いて他の兄弟姉妹の助けになることができるということです。
什么意思？
それは具体的にはどういう意味でしょうか？
我们所遭受的、
私たちが経験していること、
是上帝给我们的祝福。
それは神様が私たちに与えてくださった祝福であって、
这个称包装的祝福 disguise blessing。
その苦しみですけれども、それは神様が包装してくださった祝福であると
捉えることができます。因为苦难让我们经历这位又真又活的上帝。
なぜならその苦しみを経て私たちはその本当の真なる神を経験することができるから。
因为苦难建立刚强我们。
その苦しみを経て私たちは信仰が固く立て上げられるわけです。
我们经历他来到我们旁边。
ですので私たちは苦しみを経験して神様が私たちの隣に来て、その力を持って。
成为我们的帮助。
私たちを助けになってくださるわけです。
我们不能够承受，我们受不了了。
私たちはその圧迫に耐えきることはできません。
但是我们放的时候，
しかし私たちはその手を離すときに，
我们经历从耶稣而来的恩典和力量。
その時にはなって私たちはイエス・キリストから与えられる慰めと恵みを経験することができる。
保罗说，
そしてパウロはこう言っています。
这些苦难，
このような苦しみが，
把它转化成为别人的祝福。
それを転化して他の人たちの祝福にすることができるんです。
因为你走过来，
なぜならあなたがその苦しみを経験したから。
你现在要刻意走进别人的生命。
ですので、あなたはその経験を持って他の人たちの人生と歩み寄って、
成为那一个人的帮助。
その人の助けになることができる。
成为那个人的祝福。
その人の祝福になることができる。
蒙福是为了去祝福更多的人。
すなわち祝福を受けるということは、その祝福を他の人に与えるということに他なりません。
遭遇苦难是让我们能够从苦难中经历耶稣基督走出来，然后去安慰那些遭遇
苦しみを経験するということは、その苦しみの中でイエス・キリストを経験して、でまたその経験を用いて他の人たちの助けになるということであります。
这边有一个要求。
でここで一つ皆さんにリクエストがあります。
你自己要先跨越苦难。
私たち自身がこの苦しみから立ち直らなければいけない。
你先要走出来。
そこから出てこなければいけないんです。
我们很容易让过去把我们捆绑。
私たちはよく過去に囚われてしまう時がある。
我们经历了困难。
私たちは困難に直面して。
打击。
そしてそれが私たちを打撃に与えて影響を与えて挫折して、
我们可能心中还是放不下。
そして苦しその心の中ではそこから乗り越えることができていないんです。
我们可能还在埋怨上帝。
その時になって過去にとらわれてまだ神様に文句を。
我们可能还在埋怨别人。
まだ他の人たちに対してつぶやいています
。我们可能心中还有怒。
その私たちの心の中に怒りがある。
我们还有恨。
そしてまた恨みもある。
我们没走出来。
すなわち私たちはその苦難からまだ乗り越えていないんです。
那我们没办法成为。别人的祝福。
もしそうだとしたら、他の人の祝福になることは難しくなります。
所以保罗说，你要先领受 基督给你的安慰。
ですのでパウロはこう言っているんです。まずあなたがキリストの慰めを経験しなければいけない。
我们去经历这位又真又活的耶稣基督。
ですので真なる生ける神の慰めを経験しましょう。
当你感觉最无助的时候，
もし私たちが本当に助けがいないと感じたときに，
为什么不来到耶稣面前？
私たちはイエスキリストの前に歩み寄ろうと思います。
向他大哭大喊大叫。
そしてその時になってイエスキリストに対してこう泣き、わめいたっていいわけです。
没问题啊。
問題ありません。
为什么不能呢？
泣きわめいたっていいわけです。
这位昨日今日直到永远都爱你的主。
その永遠に変わることのないその主が。
这位愿意带着能力来到你旁边成为你帮助的主。
そのあなたの力となりたくてあなたの隣に立ってくださるその神が。
你来到他面前。
あなたがその神の前に。
你向他大喊。
その時に
泣き。向他大叫。
泣きわめいたって。
向他大哭。
大きく泣いたって。
我受不了了。
私はもうそこから
撑不下去了。
耐えることができませんと言
った。你不帮我谁帮我？
もしあなたが助けないなら誰が助けるん
ですか？你试试看。
もしそういうふうにやった時にやってみてください。
来到耶稣面前。
イエスキリストの前に行ってみてください。
去真去经历这一位爱你的耶稣。
その時になってイエスキリストを本当にあなたを愛してくださるそのキリストの愛を経験してみてください。
你经历他。
そしてあなたがその愛を経験する時。
他会把你提起来。
あなたの人生、あなたをそこから乗り越えさせてくださるでしょう。
从人生的低谷。
その人生の深い谷底から。
把你提起来。
あなたを持ち上げて。
放到平原上。
そしてその平らな平面へと置いてくださるでしょう。
让你经历上帝无限的恩典。
そこにおいて神の無限大なる平安を経験することができます。
转化苦难为他人的祝福。
ですので苦難を他者の祝福へと転化する。
信仰一定是生活。
信仰とは命を生きることであります。
生活一定是使命。
またその命というのが使命を帯びたものであります。
信仰強調認識基督。
信仰が強調しているのはイエス様を知ることです。
生活強調经历基督。
その命というのはイエス様を経験することにフォーカスを当てています。
使命強調见证基督。
その使命というのはキリストを証しすることにフォーカスを置いています。
我们拥有一个屹立不摇的人生。
私たちは揺るがない命を生かしたいと思います。
无论我们的遭遇。
私たちがどんな状況にあっても。
无论我们的处境。
私たちがどういう
局面に直面しても
。どんな困難があったとしても。
我们要继续靠主向前。
主に頼って前に進みたいと思います。
经历这一位又真又活的耶稣基督。
この真である私たちを愛してくださっているイエスキリストを経験したいと思います。
活现屹立不摇的生命。
それによって揺るがない命を生きたいと思います。
天天认识主。
そして毎日主の前に来る。
天天经历主。
そして毎日主を経験する。
天天见证主。
毎日主を証しする。
无论我们在怎么样的处境，
私たちはどういう状況にあっても、
把这样屹立不摇的生命活在人的面前，
この揺るがない命を他の人たちの前で生かすことができたら、
别人所看见的，
他の人たちが見るものも、
不是我们这个平凡的人，
私たちのその平凡なる人を見るのではなくて、
而是我们这平凡人的背后那一位不平凡的全能的主。
取るに足らない人の背後にはその全能なる主がいることに気づくと思います。
他们有机会从你的身上。
そして他の人たちはあなたのその生かした人生から。
听见耶稣。听见耶稣。
イエス・キリストの声を聞くことができるでしょう。
看见耶稣。
またイエス・キリストを目の当たりにするでしょう。
感受耶稣。
イエス・キリストを本当に経験することができるでしょう。
并认识信靠耶稣。
そしてイエスを知ってイエスを信じることができるでしょう。
活现屹立不摇的生命。
ですので揺るがない命を生きること。
关键是。
大切なのは。
不是你能或者不能。
すなわちあなたがそれを生きることができるあるいはできないではなくて。
因为上帝把一切的能在耶稣基督里面都给了你。
なぜなら神様がそのイエス・キリストにそういう力をすでに与えてくださったからです。
关键是。
大切になるのは。
你肯或者不肯。
すなわちあなたはそれを生きると思うかそれをそう思わないかにあります。
你若肯。
もしあなたがその命を生かしたいと思うのであれば。
你要经历上帝的能力。
あなたはその神の道からを経験するでしょう。
你若肯。
もしあなたが行きたいと思うなら、
你要看见上帝的荣耀。
あなたは神の栄光を目の当たりにするでしょう。
你肯吗？
あなたは行きたいと思いますか？
我们一起祷告。
一緒にお祈りしましょう。
天父，我们感谢你的话语。
天にいるお父様、あなたの御言葉に感謝を申し上げます。
不但让我们听见，
私たちがその御言葉を聞くことができただけではなく、
不但让我们明白，
また私たちがそれを知ることができただけでは
なく、不但给我们感动，
そしてあなたがその感動を与えてくださったことだけではなくて、
更帮助我们把这些感动化成生活的行动。
どうかそれらにとどまらず、私たちはその揺るがない命を生かすことができますように。
让我们天天为主而活。
どうか私たちが毎日主のために生きることができますように。
基督
またキリストを高く掲げることができますように。
成为更多人的祝福。
それによって他の人たちの祝福となることができますように。活
现屹立不摇的生命。
とかそれによって揺るがない命を生きることができますように。
垂听我们的祷告。
このお祈りに応えてください。
奉靠耶稣基督圣名。
主イエスキリストの名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。